夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。
皆さんこんにちは、一般社団法人夢の力理事の安川優子です。今日は名古屋市にあるブラザー関連の会社で人事を担当している内藤彩さんにいろいろとお話を伺っていこうと思います。あやさんは、子供たちにね、ドリームマップを伝える、ジュニアと、また大人たちに伝える、ドリームマップファシリテーター、両方の認定ファシリテーターであります。では、あやさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ね。いつも元気いっぱいで、あやさんがね、皆さんにこう、たくさんね、元気のエネルギーをね、与えてくれてる、とってもね、素敵な方なんですけども、まず今日は、あやさん、はい、ドリームマップに出会ったきっかけからお話ししていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ゆっくり、そうですね、私がこうドリームマップに出会ったきっかけですけれども、遡るとですね、だいたい4年前ぐらいですか。実はもともとですね、そんな社会的な活動と言われるところに全然自分は関心も実は興味もなかったんですね。もう本当にお仕事一筋だけだったんです。で、4年前にですね、実はある出来事がありました。で、どんな出来事かというと、ちょっと悲しい出来事なんですが、娘長女がね、こうちっちゃい時からこう仲の良かった、こうなんでしょう、幼馴染、そのパパたちとも家族ぐるみですごく、ね、仲良くやっていました。そんな家族ぐるみで、家族いっぱいいたんですが、その受験になる中学校から高校にある、上がるときに、中学から高校受験、こう、減る前に、皆さんでちょっと楽しくバーベキューしたときにですね、ちょっと、その後に、ちょっと高校進学の、ちょっと進路に悩んでですね、やはりその方、その子のお子さんが、自分でこう自分の人生を閉じてしまったっていう悲しい実は出来事があったんですね。で、そこですごく自分の人生観が大きく変わりました。やはりやはり悩んでるその子供お子さんをね、おこがましい言い方ですけれども、なんか救えなかったっていう、自分にすごく矢印を向いて、自分、ああ、なんでできなかったのかなっていう思いにとらわれたのがすごくきっかけで、自分の人生観が変わったことで、やはり子供たちのために何か自分が、こう、伝えていく、こうならない世界のために、一人でも悲しい、こう、出来事がなくなるようにですね、何か自分にできることがないのかなっていうことで、すごく、子供たちのために何かをやりたい、社会活動としてやりたいっていう大きい、実は思いに駆られました。で、いろんなこうね、地域のいろんなこう、児童館だったりだとか、通して、いろんな方と知り合うことでいろんな活動が始まったんですね。で、そういう活動を通していくうちに、今はもう副業の一つをしてやっている、ハザーリングジャパンという子育て支援だったり、昼夜支援という活動をやっている NPO に入りまして、活動を展開することにつながっていきます。それで、一つ、いろんな活動を、こう、どんどん進めていくんですが、やはりですね、ちょっと何か自分の中でまたモヤモヤ感があったんですね。それだけではないな。なぜなら、そのハザリングジャパンでやっている活動というのは、あくまでも、その、やはり、ちっちゃい子供たち、未就学児の子供たち、そのお父さんとかお母さんとかお子さん、を中心に活動していたので、やはりそれより上の小学校とか中学校とか、それ上の子供たちに対するアプローチが、始めたばかりだったっていうこともあるんですけど、やっぱ少なかった、なかった。なので、ちょっと自分の中でモヤモヤ感があったんです。で、ちょうど自分の会社とちょうどね、企業同士がこう、外部コンサルとして私人事の仕事をしているので、お使いのあった会社のあるオンラインの講座で知り合った方、村地さん、東京にいらっしゃる方なんですけど、その講座を受けたときに、その自己紹介の中で、このドリームマップのことを簡単に紹介されていたので、そこで僕はビビビビビビッと、本当にね、ビビビビビって来たんです。そのビビビビって来たので、もう僕はすぐ思ったら講座に移すので、この人のこの活動って面白そうだなと思って、連絡をすぐ取って、話したんですよ。これ何ですかと、ちょっと教えてくださいって、どういう活動ですかと。で、 聞いて、まあ、話を聞いたんですけど、直接は、もう本当に、なんでしょうね。直接もう、話をもっと詳しい方がいるから、聞きなさいと。内藤さんみたいな感じだったんですね。もう、そこから、もう本当にね、もうすぐ連絡を取って、もう忘れもしないですね。もう、そこからもう、話を直接ね、聞く形につながっていきます。
なるほど。じゃあ、あやさん
と
の
にか
な
くそう。
中ですごく大きな転機になる体験、悲しい出来事があって、そこから地域の活動が始まって、でもなんか実際に自分が届けたい子どもたちの対象、なんかできることないかなって探してたら、たまたまお仕事の関係で、
そう、偶然でしたよ、も
東京のファシリテーターである村っちと出会ったん
う。そ
ですよね。すごい流れですよね。
う。もうこの偶然はね、もう自分の想像も神のいたずらかもしれませんね。本当に。
でも私が今感じたのは、
はい。
神さんがそういう活動を何かできないかアンテナが立っていたので、もうこれだってピンときて、それこそ思わず行動しちゃったんですか
も
ね。
う思わず行動しちゃいましたね。もうそこで説明をしていただいたのが代表であるミヤちゃん。まあ、ミヤちゃんがうまく言うんですよね。本当に。だからもうその時の話を聞いて、僕は、あ、もうこれは、あ、このドリームマップというものに関わらせてもらいたいな。というのが、このドリームマップというもの。村地さんから通してね、きっかけはそもそもではあったんですが、自分のその意思として固まったのが、その説明を聞いて、あ、これだと。これが自分のモヤモヤで、こう、もし、なんだろう、パズルがあるとすると、で、最後のワンピースだけで、なんか足りないなーっていうのがそのワンピースがそこだって、それがもう偶然にもハマって、あ、これじゃないって、これで自分のやりたいっていう子供に対するアプローチ、これに対してなんか自分が関わっていきたいっていうものの最後のワンピースがそれだったんです。
わあ、すごいですね。
そうなんですよ。
で、そこからがまた早かったですよね。実際にご自身もドリームマップを作ってみて、そしてさらにそのフォージュニアっていうね、ファシリテーター養成講座にもすぐに申し込んでっていうとこだったんですけど、じゃ実際に、あやさん自身が初めてこうドリームマップを作ってみて、なんか感じたこととか気づいたことはありますか？
そうですね。大きな気づきがいっぱいありましたけど、やっぱりその、最初ね、こう、自分のやっぱり中心っていうかメインはやはり、フォージュニアですね。子供たち向け、16歳未満。もうそこしか実はもう最初頭に入ってなかったんですよ。だからこそ、フォージュニアっていうファシリテーターを、お話を聞いたことによって、その養成講座にすぐ申し込んで、受けさせていただいて、認定させていただくっていう段階に至るんですが、で、その後実際にね、こう名古屋市内の中で活動の方に入っていくんですが、でもやっぱり、その大きな違い、やってみての大きな違いっていうのは何かっていうと、やはり、あ、こういうもんだなっていう頭の中では理解はできていましたし、それなりに、やっぱりフォーファザーリングジャパンだったり、それ以外の児童館だったり、いろいろ活動を通して、自分としては、イメージとしては頭の中ではついてたんですか、あ、こういうことを学校でやるのかなって思っていたんですが、でもやっぱり自分で想像していることと、やっぱり実際に学校に行ってやってることは、全く似て非なるものだなっていうのはすごく感じました。
なるほど。それこそ知っているとできるっていうのは違うって
そう、
こ
違う。
と。
それはやっぱり実際のその、そうですね、例えばその一日の学校に行った授業を通して、やっぱり、今でもまだまだ自分の中では、分からない部分、だったり学ぶべきってことがもうありすぎるんですけれども、やっぱりそのどういうふうに子どもたちに接すればいいかだったり、もちろん一通りな学んできてるからこう認定していただいてるわけなんですけれども、やっぱりどういうふうに関わるか、どういう特に対人対子どもなので、そのかけた言葉がもうリアルでこう返ってくるわけですよね。やっぱ大人みたいにこうなんでしょうね、こうなんでしょうね、本当に相手のことをそこを分かってくれるわけでもないし、なんでしょうね、もう、本当に、ダイレクトにね、感じたことをそのまま子供たちは伝えてきてくれるので、どういうふうに伝わってるかだったり、その声掛けしてくる、どういうふうにこう伝えることによって、どういう反応が返ってくるかっていうのは、やはり全然想像もつかない。でもやっぱり、その、 た人で、実体験でそう伝えることで、やっぱり伝わってくる、自分にこう伝わってくる。それが、やっぱり、やってみた後だと、それがリアリティとして出てくるので、やっぱりその逆にその子供たちの反応によって、あ、これは自分が、逆に学ばせてもらってるんじゃないのかなと。伝える側なんだけど、まあ、いろいろプログラムに沿って、まあ、ワン、ツー、スリー、こういろいろ法則を伝えることによって、伝えてる側なんだけど、終わってみると、逆にこっちが学ばせてもらっている。まあ、こういう人間としてのなんだろうな。自分が育成されてる感覚、育てられてるよねっていう感覚に陥るっていうのが、やる前と、頭の中での知識と、やった後の、やっぱ体験、経験、なんだろう、そういうのとは全く違ったものとしてっていうのが、そこが大きい違いでした。
そうです。実際に小学校に行って、こう教壇に立って、1日ね、1時間目から6時間目までを通して、このね、ドリームアップのプログラムを、私たちはお伝えさせていただいてるんですけど、本当にその時によって子供たちの反応も違うし、
そうなんです。
生ものじゃないですか、ライブじゃない
そう。
ですか、その
ライブなんです。
瞬間に自分が何を選択してどんな言葉をかけたらいいのかなっていうのって、すごくね、大事なところになるんですよね。でもそこできっと、アナさんはね、そのドリームアップファシリテーターのクレドっていうのをね、すごく大事にされてるっていうふうに聞い
ああ、
たんですけど。
もう、本当にいいですね、これ。
特に意識してるところがあるんですよね。
そうですね。どれもすごい素晴らしい、クレドだと思うんですが、その中でも特にね、自分5番目のね、こう、参加者に夢を持って、こう、行動してる姿を示しますっていうのが、まあ、他にもいっぱいあるんですよ。すごく響いてますね。すごく響いてます。
なるほどね。子供だけじゃなくて、私たちが伝える側の私たちが夢を持って行動している姿を示すってことがすごく大事だなと感じる。
もうそうなんですよ。もう本当にそう思います。
でもまさに今、私思うには、あやさんは、本当にね、ご自身の夢を持って、もうね、行動、もういろんなところでいろんな活動されていらっしゃるんですけども、
そうなんです。
なんかこの話もお聞きしたいんで、今日はね、ちょっと時間が来てしまった。
本当に、あ、そうですか。
時
あ、そうなんだ。
間になってしまったので、その時代に子供たちに、学校行って子供たちにファシリテートして、まあその後ね、ご自身の中でどんな変化があったのかとか、あとは今されている、ね、いろいろ活動が広がっていらっしゃるっていうことなので、どんな活動をしていらっしゃるのかってね、あやさん自身のまたその夢についてもお聞きしたいです
あ、
し、
もうぜひお伝えしたい。
なのでちょっと次回にまたそちらはお話ししていただきたいなっていうふうに思っています。
わかりました。
多分ね、たくさんお話ししたいことあると思うんです。
もういっぱい溢れてる気持ち。
そうですよね。多分皆さんこの声をね、聞いてもらってるだけでもね、それを感じてらっしゃるんじゃないかなと思います。皆さんも多分もっとお話聞きたいって思ってると思いますが、またね、次週を楽しみにしてください。
ありがとう
で、
ございます。
あやさんのことね、もっと知りたいなっていう方は、まず説明欄のところに、内藤あやとさんの情報をね、掲載していますので、ぜひそちらをご覧ください。
ぜひ見てください。
それから、このポッドキャストの説明欄のところに、夢の力の LINE 公式アカウントがあります。夢をキーワードにいろいろな情報を発信していますので、こちらもぜひご登録ください。今ご登録いただくと、毎日がワクワクに変わる、思わず動き出したくなるセミナーが、2200円が無料になるっていうキャンペーンもやってますので、ぜひチェックしてみてください。そして最後に、このポッドキャストに質問や感想、などございましたら、インスタグラムの DM の方に、ポッドキャストと入れて、ぜひ送ってください。またそれがね、私たちの励みになりますので、ぜひお待ちしています。ということで、今日も夢の力ポッドキャスト、自分らしい夢はいつからでも何度でもお聞きくださり、ありがとうございました。あやさんも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週よろしくお願いします。
はい。
はい。では皆さん、また来
週。また来
週。